さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先々週にね、無事に確定申告を終えまして、
おい、
確定申告初日に行ったからね。
おー、
偉い、本当偉いと思う。もう国から表彰されてもいいと思うけど、まあ毎年確定申告家からeTax っていうさネットのやつでやってたんだけどさ、今年は去年マンションをね買ったりしたのもあって、そのなんか住宅ローン控除って言って、住宅ローン組んだ人は、そのなんか住宅ローンの 0.7% なんかこう税金が控除されます。10年間ぐらいかな、なんか控除されますっていうのがあるんだよ。でそれを申請するための確定申告だったから、ちょっと家からやると結構難しくて、もうなんかこう数字もいっぱい出てくるしさ、なんかあの周りくどいなんかの説明みたいな、もうちょっと簡単に説明してほしいのに、こっちはここにこういうねここに数字を入れてくださいの説明もすごいややこしいわけ。この場合はカッコアの方に入れて、こっちの場合はカッコイに入れて、それの合算をカッコウに入れてとか、もう複雑、もう全部漫画にしてくれないかなと思いながら、もう説明を全部真剣ゼミのあのお手紙についてくる漫画ぐらい簡単にしてくれたら、真剣ゼミのあの入会の勧めみたいな感じの、真剣ゼミやっときゃバスケも上手くなるぜみたいな感じのあの漫画に漫画みたいな感じで教えてくれればいいんだけど、やっぱこういうのってやっぱやお役所のやつってまあ分かりづらいじゃん、あのもうeTax の説明も。でなんかちょっとミスったらもうなんか今回の場合はその住宅ローン控除受けれませんとかなるのが怖かったから、もう少し間違えただけでもダメなのかなと思ったからちゃんと言ってきてさ、そしたらまあ税務署の方がもうすごい手取り足取り教えてくださって、でもうずっとと心配だったのね、今回その確定申告早くやらなきゃっていうのが、もう家建てた時から、ああもう次の確定申告もう早く終わらせないと終わらせないとっていう、書類もいっぱいあったしさ、その住宅のためのなんかいろんな家建てた時のいろんなこう売買契約書っていうね、そのマンション買った時の契約書とか、あとそのマンションの何つったかな、あれなんたら等本、なんたら等本、名前ちょっと忘れちゃったけど、その要はマンションが床面積がどれぐらいあるかとかさ、その部屋だけじゃなくて建物全体がどれぐらいの面積なんとかいろいろ書いてあるなんか、書類があるんだけど、そういうのとかも全部用意し、いろんなものを用意しなきゃいけなかったからずっと心配だったんだけど、まあ無事に初日全部終わって、その確定申告1日だけでもうなんか何から何まで全部終わって、でもうよかったと思って、やっとこう家作り終わったって感じなのよ。
あー、なるほどね。
そう、確定申告を終わらない限りもうその今回のこのマンション購入がね、この一連の流れが終わったと思えなかったから、やっと終わってよかったねと奥さんとさ、この一息ついたね、これでようやくもうあのこの長かった戦いも終わったっていう気持ちになれて、でもうずっと忙しかったからさ、もうこの引っ越し前ぐらいからもうずっと家のことばっかりだったから、ちょっとたまにはちょっともうどっか行くかと、もう確定申告も終わったからせっかくだし、ちょっとなんかこのね横浜せっかく引っ越してきたわけだから、どっかちょっと遊びに行こうよって話になって、それがついもうつい今週の話かな、今週の火曜日かな、たまたま2人とも休み一緒だったから、ちょっとどっか行こうっつって、でまあ横浜でもよかったんだけど、ちょっとこう車に乗れば鎌倉までも意外と近い、際も際の際だから、ほんのむしろ鎌倉の方が近いよっていうぐらいで、横浜駅より鎌倉の方が近いっていうぐらいの位置だから、ちょっと鎌倉とか行ってみようかみたいな話になって、で鎌倉やっぱ観光地だからさ、なんかいろんなこう美味しいものがあるんじゃないか、食べ物、せっかくだからなんかちょっとさ食べ歩きとかしようかみたいな話になって、
ね、
そう鎌倉鶴岡八幡宮だったっけ名前、有名な神社みたいなとこさ、そこの前になんか通りがね、でかい通りがあるんだけど、その通り沿いにいろんなお店が出てんだよ、そのご飯屋さんとか、屋台みたいのもいっぱい出てるから、ちょっとせっかくだから食べ歩きしようみたいな もうめちゃくちゃ食っちゃおうよもう本当にみたいな、ちょっとリミッター解除して、その鎌倉名物いっぱいあるからねやっぱりね、あのいろんな美味しいものあるから、ちょっともう目に入ってお食べたいと思ったもの全部食べていいっていうルールで1日かけて、そう、いつもだったらこうさ、やっぱ言うてもちょくちょく食べてたらさ、まあ結構お金もかかるわけじゃん、でそういうの気にせずにもう目に入ってこれ食べたいなと思ったら全部食べていいっていうルールで鎌倉1日食べ歩きってのやろうっつって、で朝10時ぐらいからもう鎌倉行って、でその通り入ってさ、でなんかまあいろんなお店が出てるやつをさ、でもどんどんあれもおいしそうこれもおいしそうってどんどん食べてさ、でまず俺がずっと食べたかった鎌倉の、鎌倉なんかねウインナーが多分有名だと思うんだけど、なんかウインナーのお店結構あるんだけど、その俺が結構目をつけてた鎌倉のなんかめちゃくちゃおいしいホットドッグ、ホットドッグっつってもそのウインナーが本当になんかさ、そのドイツの巨匠で巨匠から直に教わったみたいなやつなわけよ。お店のなんか書いてあるわけ、ドイツのこの本場ドイツのなんかすごいソーセージ名人みたいな人から曖昧な覚え方してる、いやいる、書いてあるのもそう、そうソーセージ名人、ソーセージ仙人、ソーセージ仙人から直で教わった、あの創業主が、創業主がそたまたまたまたまあのドイツ旅行行った時にドイツのその今ね山の祠みたいなところ入ってったらたまたまそこで出会ったソーセージ仙人みたいな人にちゃんと教わったやつですみたいな、まあほんとすっごいさ、なんかちゃんとでっかいウインナーが入ったホットドッグまず食べてさ、うまいねっつって、でホットドッグまず食べて、あと鳩サブレが有名だからね、鳩サブレもちょっと甘いもの食べようっつって鳩サブレも1枚ずつ食べて、でもう一個なんかね、あのかまぼこも有名らしいんだよね鎌倉ね、そのかまぼこつってもなんかそのただのかまぼこ、まあ普通のかまぼこもあるんだけど、なんかそのかまぼこの中にチーズとかが入ってるようなちょっとこう変わった、一風変わったかまぼこもこう食べて、で鳩サブレとホットドッグとかまぼこ食べてさ、で焼きおにぎりも食べて、なんか焼きおにぎりもただの焼きおにぎりじゃないわけね、なんかちゃんとこう中にお肉とかが入っている焼きおにぎり、まあそれはあの1個買って半分ずつ食べて、お腹いっぱいになっちゃって、もうその時点でも昼の12時半でもう満腹っていうこの一日食うぞの気持ちで言ったら
まあまあまあまあ、
いやまあ正直言うとかまぼこの時点でお腹いっぱいで、もう俺は焼きおにぎりも結構詰め込んだ感じだったんだけど、もう昼の12時半、ね、2時間半でお腹いっぱいになっちゃうとさ、もうその後さどうしようみたいな空気なの二人とも行く前の気持ちとしてを本当に夕方の5時ぐらいまで、あれも食べてこれも食べてみたいなのをイメージしてたんだけど、もうあれなんだよね、お天道様が真上の時点でお腹いっぱいなわけ、あれちょっともうなんか結構歩くのしんどいんだけどみたいな。でも他にもいっぱいあるんだよ、なんかその海鮮丼とかさ、あの生しらすだっけな、はいはいはいはい、とかいろんな名物がもう鎌倉海も近いからいろいろあるんだけど、その後食べれたのお団子一本っていう、もうそのだからやっぱ早いうちに、若いうちに行っとかなきゃいけないんだよやっぱり、ああいうのって
こういうのね、
お団子一本を二人で分けてだからね、その後食べれたのが一本ずつじゃないからね、一本のお団子、その四つお団子ついてるやつを二個ずつ食べて、もうちょっとほんと入んないな今日みたいな感じすごいね、もうそんな風になっちゃうんだねと思ってさ、もうリアルにさ、まあまあそんな風に やっとこうね、こうどっか遊びに行ったりとか、まあほんと普通の日々が帰ってきたというか、もう、
はいはい、
本当に去年の春ってかもっと前からだよね、家作りやってたのね、もう去年の年始からやってたわけだから、もう2022年の1月ぐらいからずーっと忙しかったから、白池はもう家作りで、やっとこう全部終わって、そうやってどっか遊びに行ったりとかもう何にもない日とかがこう遅れるぐらいのんびりしたもう平穏な日々が帰ってきたと思って、と思ったらさ、3日前ですよ、 この平穏な日々を揺るがす大事件ですよ。TWICE のワールドツアーが発表されたんですよ、3日前に。
あ、はい。
つい3日前に。
はい。
あの、TWICE 様が、
はい、
今年ワールドツアーをやると。
そうなんですね。
で、日本にも来ると。
はい。
5月にその TWICE がやってくると。もう3日前から頭の中はチケット取れるか心配でしょうがないっていう、もうやっと俺はこの何にも考えなくていい日々が帰ってきたと思ったら、3日前から俺の頭の中はずっと取れんのかなチケットってので頭がいっぱいになっちゃって、やっとこの何にもタスクがないっていう日々が帰ってきたと思ったら、今完全に我が家はどうすれば TWICE のチケットが取れるかっていうモードになってるわけ。やっとこう家作りっていう大きなショーが終わったら、今度はもう TWICE ワールドツアーをいかにしてこう見に行くかみたいなショーが始まっちゃったわけ。休憩を挟まずね、全然ね。ついこの間まであれだよ、なんかもう家見つかるかなとかさ、あの家見つかったらこんなリノベーションうまくいくかなとかさ、引っ越し間に合うかなとかさ、確定申告終わるかなってずーっと何かに追われ続けて、わずか2日ぐらいだよ、何にもなかった日が。鎌倉行って何にもなかったなと思えた日が、その後すぐもうやばいぞこれワールドツアーだよ、やべえぞ。もうさ、なんかこう、はい、複雑な胸中なんだよね。まあもちろんあれですよ、とても嬉しいわけですよ、当たり前ですけど、はい、当たり前ですけど、もうそれはそうですよ、そのライブ行けるかもしれないっていうやつですから、だけどなんかこうさ、実際こう行けるかもしれない、そのチャンスがあるかもと思うとさ、俺の性格上さ、もうものすごく心配性だから、まあこのラジオを聞いてくださってる方の ね、皆さんご存知の通り、
はい、
まあまず一番の心配はもちろんそのチケット取れるかな心配もちろんあるわけ、
はい、まずね、はい、
今回その TWICE が、日本来るのが、東京2日間と大阪2日間来るんだと、うん、で、うん、東京は味の素スタジアムってとこでやるらしいのね、はい、でここが、キャパが7万人だそうで、1回入るキャパが、うん、で2日やるから14万人ですよ、14万人、まあ本当にギチギチに7万入れるか分かんないけど、はい、普段はそのなんていうのかな、スタンド席だけだったら5万人のところをアリーナ席とか全部入れたら7万まで入るんだと、はいはい、ね、だからこう単純計算で14万ですよキャパが、うん、で大阪がなんかヤンマースタジアムってとこで、ここもギチギチに入れると5万人入るらしいのね、
はい、
だから全部で合計で24万人か、
うん、
本当に全部あの客席で埋めたら24万人のキャパですから、さすがに24番分の1ね取ればいいわけだから、
そうですね、
まあ、奥さんももちろん一緒に行くから24万人分の2に入れればいいわけじゃん、はい、要はこれは、
はい、
だけどトゥワイスは去年東京ドーム 3days っていうのをやってるわけですよ、去年日本に来て、その時は東京ドームって1回のキャパ 5万ですよ、5万人約ね、で 3days だから15万人じゃないですか、それに対して70万の応募があったらしいのチケット。もうさ、それを聞いちゃうとさ、いや俺だから最初そのキャパが発表された時に、今回はまあマックスで動員したら24万人入るって言うから、いや24万人だったらさすがに取れんじゃねえのかなと思ったんだけど、調べたらその去年は15万に対して70万のチケット応募があったみたいな、もう倍率約 4.7 倍の応募みたいで、もちろん即完売みたいなのを知ると、
はい、
チケット取れんのかなこれっていう心配がまあすごいわけもう。
まずね、はい、
まずね、まず第一にこの心配はもうしょうがないわけじゃん、こんなの
それはもうどう頑張っても起こりうるものですそんなもはや平穏ですよ
まあこれデフォルトだよねもう、
ええ、
でこういう時にさ、もうポジティブな人は羨ましいわけで、もう TWICE が来るっていうだけでもうね、はい、 ポジティブになもちろんまあポジティブにもなってますけど、やったーって楽しみだなーっていう方になれるわけじゃん、その根が明るい人は。 でも俺なんかはもうさ、取れなかったらどうしようなわけ、まあ頭の中完全にここまで行きたいっていう気持ちで溢れ返ってる俺が、もしこれ行けなかった時の反動がすごいんじゃないかなみたいな。しばらくもう何もできなくなんじゃないかなっていうぐらい、もうチケットもし取れなかったら。でもまあこのね、このまあチケットを取れるかはどうか分かんないっていう心配はまあ当たり前だ、こんなのはもう分かりきってることなんですよ。でなんか今日その詳細が発表されて、その公演の詳細で、なんか開演時間とか、会場時間とか、あとチケットのその料金とか、まあ、いろんなのが発表されたんだけど、その中に今回、まあ、まあ今日やっとあのチケットの発売日が発表されて、
はいはい、
でそのまあ先行販売みたいなやつね、
うん、
先行販売の日程が今日発表されたんだけど、
はい、
最速先行ってやつね、もう一番早く、うん、チケットの申し込みができるっていう最速選考っていうのが、
はい
はい、今日からなんですよこれ。
ほう。
2月25日のもうまさに今日の12時から選考最初で、もっと言うと入ってるだけじゃダメで、はい、2020年の3月から入ってる人だ。2020年の3月までにファンクラブに入っているその長期会員っていう方は、はい、今日からもう先行予約ができる、最速申し込みができるんだと。いやそれはもうそうですよ、だってそのね、先輩のファンの皆さんがこう支えてきたっていうのがあるわけだから、これはまあ、ね、いい試みだと思うんだよね。より長くファンクラブに入ってる人が一番最初にその申し込みの権利をもらえるっていうのは、全然俺はもうその試みとしてすごくいいんじゃないかなと思うわけ、で、まあそこはまあまあね、それはまあその自分がそこに入れないのは分かってます。2020年3月頃なんて全然まだまだ TWICE のトゥの字も知らない頃ですから、2020、はい、ね、その2年3年ぐらい前か、3年前じゃまだ生まれてないからね俺、まだ全然ね、バリバリ前世の頃だから、3年前なんて、ついこの間ようやく捕まり立ちができたんだから、俺なんかもまだまだですよ。まあ、この最近やっとちょっとアンパンマンに飽きてきた頃ですから、俺なんかまだ言うても2020年3月なんて全然、そうまだ全然知らない、 TWICE も TWICE どころかまだちょっと日本語もおぼつかない頃だからね、その頃はまだね。だからまあまあそれはしょうがないわけですよ。でもちろん その最速選考は今日だけど、この後に順番にこう予約というか申し込みできるのが決まってるわけね。で、はい、次に申し込めるのが3月6日。もうだから、もう来週ぐらい
ですね。
そうだね。来週、そうだね。来週、再来週か。再来週の月曜日から申し込みできるってやつ。はい、で、これがファンクラブに入っている人なのや、はい、なのやつ、はい。なんだけど、これもすごいなと思ったのが、ただのファンクラブじゃなくて、ダブル会員選考っていうやつで、これどういうことかっていうと、TWICE2 種類ファンクラブがあるんだよね。
うん、
1個はそのワンスジャパンっていう年会費制のファンクラブ、1年間年会費いくらか払って、まあ開放とかが届く年会費制のファンクラブ、ワンスジャパンって、こっちがどうやらメインのファンクラブっぽいんだけど、このまずメインのファンクラブと、でもう1個月額制のそのスマホとか限定のワンスジャパンモバイルっていう、スマホ専用のファンクラブみたいなのがあるらしい。でこの両方の会員になってる人は3月6日の月曜日から、申し込みができますみたいな。
へ
ー。奥さんともう、いやもうこれ絶対、もう絶対両方入るっしょと、会員もう当たりいやな、もう全く迷わない、奥さんものすごい倹約家なんだけど一切躊躇せず、いや入るでしょそれはもうってもちろんこのダブル会員になるでしょうと、このワンスジャパンとワンスジャパンモバイルってなるでしょう。もう今の俺のすごい心配は、この入会手続きミスんないかがすごい心配なわけ、もう俺は。いや、本当に。 いや、なんか注意っていろいろ書いてあるわけよ。なんか両方の会員は必ず同一のメールアドレスで登録してくださいとか、いろいろ書いてあるわけよ。そうしないと、こう、別会員って設定にされちゃいますからね、みたいな。いろいろ注意点細かい。はいはいはい、できるかな俺、ちゃんとこのもう。なんか確定申告の時見たくないのかな、そういう教えてくれる税務署の人みたいな人いないのかな、この。いや、だってもうさ、未だ、かつてね、はい、自分の人生でファンクラブ入ったことなんかないわけですよ。
まあそうですね、はい。
笠原くんある、はい、ファンクラブなんてないでしょ、あなたも。
ファンクラブはないですね。
で、そうなるともう全てが初めての経験ですから、こういうのはもう、ちゃんと会員になれるか、はい、そのファンクラブの登録して年会費の引き落としの口座とかミスるとダメなわけでしょ、これもう。なんか
そうですね。
俺の持ってる楽天カードがさ、なんかこう買おうとするとエラーが出る楽天カードあるじゃん。前このラジオで生放送中にパソコン買おうとしたらなんかエラー出た、楽天カード。楽天カード実はさ、去年もさ、冷蔵庫買おうとしてさ、冷蔵庫買おうとしてこう、その楽天カードを切ったらまたエラー出て、その冷蔵庫買えなかったことあんだよ。なんか今日買えば楽天ポイントいっぱいつきますみたいな時に、あ、いいじゃんつって、じゃあこれ俺楽天カード持ってるから冷蔵庫買おうつったらさ、なんかエラー出てさ、なんかまたブロックかけられちゃって引き落としていきます。そういうことがあるから。だってもうこの3月6日の時点でダブル会員になれなかったら、もうこの大きいチャンスを逃すわけですよ、この。
はい、そうですね。その通りですよ。
ラジオネームあるかも。白井さん、確定申告より入会手続きの方が緊張してそう。いや、まさにそうですよ。いや、もう確定申告なんてのはもう別にね、どうなろうがしたこっちゃないわけですよ。なの、あれでしょ、確定申告ミスったら国が怒るだけでしょ。したこっちゃないですよ、そんなの。そんな、お国の人に怒られてなんか追加徴税とかあるだけでしょ。もうそんなのは別にどうでもいいんですよ。ちょっと多めに税金払って終わるわけでしょ、そんな。まあ、確定申告ミスったところで。TWICE のこのファンクラブの会員はミスったら、このダブル会員選考を逃しちゃうと、もう笠原くんちょっとさ、もう呆れないで、ラジオ。もうラジオ中に笠原くんが呆れるともうダメだから、テンション落ちてくからやめても。これだからさ、ラジオネームミニマッチョがまた中継始めるのかって、これ中継でやる余裕ないと思うよ俺、これファンクラブ入るかどうか。
よかったよ、そこをほっとしたよ今。
多分ダメだよ俺、本当にラジオできなくなっちゃう、だんまりだから。もうそうなると、
そうだよね、もう今そこほっとしたよ。
いや、今日ちょっと一瞬よぎったんだけど、その生放送中に会員になるってやつやろうかなと思ったんだけど、本当に放送事故になると思ったから。あと、もうね、ラジオじゃ一切伝わんないけど、めちゃくちゃ指差し確認すると思うから俺、本当に。最近もなんか本当に自分がちょっと心配なのが、もう家出る時の確認ほんとひどくなってるからね。毎朝出勤する前のこの家出る時の指差し確認の量が異常なんだよ、もう俺本当に。なんか一回カウンセリング受けた方がいいのかなって気持ちに最近なってきて。だってさ、まあ、いろんな確認があるんだけど、その暖房を全部消してるかって確認を必ず俺は毎朝するんだけどさ、その前の晩すらつけてない防音室の暖房も必ず確認しないと気が済まないわけ。前日からそもそも前日から一回も入ってない防音室の暖房も全部見とかないとついてんじゃねえかなって気持ちになっちゃうから。
なんでよ。
いや、もうどうしてなのか分かんないけど、これでもさ、本当にそういうのに詳しい人が聞いたら本当に心配されるやつじゃない、白井さん、それは本当に一回ちょっとお医者さんに見てもらった方がいいやつですって言われそうで、ちょっと今ヒヤヒヤしてんだけど。あと一回まあ、マンションから、マンションで自分の部屋の玄関から出て、エントランスまで、まあ、ちょっと歩くんだけど、エントランスの手前まで行って一回引き返したなんてのは何回もあるからね俺。 いやーどうなんだろうこれ大丈夫かな俺本当に。いやもう鍵閉まってないかとか電気つけっぱなしじゃないかって心配でしょうがないから。だからこんな人間がその好きなアイドルのファンクラブ、しかも2個2種類、しかも別の別種類だからね、こう年会費の方とスマホでなんかやんなきゃいけない方でできるかなこのミッション、ちゃんともう全部プロの人に指差し確認してもらわないと気が済まないと思うんだよねもうね。でこれででも、まあ、両方の会員になればそのダブル会員選考っていうのをやれるらしいね、
うん、
でそこで取れればいいんだけど、それも落ちると、
はい、
普通の、その後3月13日、まあ1週間後か、その1週間後に、うん、普通のファンクラブ、まあ、普通っていうかその年会費の方のファンクラブだけ入ってる人用の選考販売っていうのがあって、はいはい、でそこもダメだとそのさらに1週間後にモバイルの方のファンクラブだけに入ってる人の先行販売、先行販売だけで4つあるってすごくない？もうそれは先行って言えるのかなっていう感じだけど。で恐ろしいのが一般発売の情報が全く出てないのこの時点で。だからもうファンクラブ入ってる人じゃないともはやチケットの予約できないんじゃないの、申し込みできないのかなっていうさ、そう今までの自分の常識を覆す販売方法でもう、
そうね、
今まではその先行販売はあったとしても1回だけとか、うん、だいたいそれなんか本当 ね、なんかファンクラブ先行販売とかは1回やってその次の週にはもう一般販売とかがあるイメージあったけど、もうこれ1ヶ月ぐらいかけてまずファンクラブに入ってる人の先行販売が1週間おきに4回やって、でその中でもまあなんとかチケットが残れば、まあその後4月とかに入って一般販売があんのかなみたいな。いやどうなんだこれ、取れんのかな、もうちょっと取れるのか教えてくんねえかな未来の俺。あーもう早めに、いや取れないんだったら取れないで早めに過去にメッセージ送ってほしいわけよ未来の俺に対して。もうこれ1ヶ月間延々とこのヒヤヒヤしなきゃいけないわけでしょこのもう。でとりあえず今日開始されたこの最速販売ってのはもう無理なわけだから、これはまあ諦めますよ、もうこれは諦めますよ。でこのダブル会員に落ちたら結構ダメージあると思うんだよね、もうね。ダブル会員でダメってことはもうなんか運が全くないんじゃないか自分にはみたいな気持ちにさ。いやーもうまたこのだから心が平穏じゃない日々が1ヶ月間ぐらい始まんのかなって。複雑だよねこれね。やっとライブ行けるかもっていう喜びと、この1ヶ月間ずっと俺はヒヤヒヤドギマキして右往左往して、いろんなこう会員になるのもこう指差し確認、あんなにやりだからね、あのお家のローン組む時もあんなに指差し確認したのに、俺もうありとあらゆる書類、銀行とかに提出するありとあらゆる書類をまあこれでも買ってから指差し確認したのに、またあの日々戻ってくんだみたいな。いやどうなのかな、取れんのかな、教えてくんねえかな、取れるのか取れねえのか、もうな毎日もう徳を積めばいいのかな、ひたすらもうなんか、
そうですね、一個一個
近所のあの神社とかで毎日お祈りした方がいいんだね、こういう時はもうね。初詣行ってないのにね、初詣も行ってなんかもう神様も都合いいなこいつと思うんだろうね。トワイスのチケット取れますようにって毎日神社でお祈りしたらもう、まあしょうがない、もうそんなにもう毎日毎日に願われたらは私も神様としてやらなきゃいかんなっつって、で神様もあれでしょ、ファンクラブ入るわけでしょ、しょうがないなって。それそうでしょ、だって神様だって別にコネがあるわけじゃないんだから、トワイスに別に。こんなにこう、まあ、近所に住んでるね、民がですよ、こう人間がこんなに一生懸命お祈りするんであれば、
はい、
願いを叶わざるを得ないなと、もう神として、じゃあこれ、まあ、ダブル会員になれば良いのかっつって神様が、じゃあ神様もヒヤヒヤしながらさ、どこに名前を入れるんじゃ、どこに名前を入れるんじゃって、このメールアドレスは登録したらあれか、返信可能のフィルターに入れとかないとダメなやつなんじゃないのか、この この間あれビッグカメラかなんかで見る帰ってこなかったことがあってのが、あの本当にびっくりしたよ。
ずいぶん増幅したよ。
ビッグカメラかなんかでなんか会員登録のメールいつまでも返ってこなくて、あれみたいな、多分迷惑メールフィルターみたいに引っかかっちゃってることがあって、なんかその場で会員なれなかったことがあったからのみたいな、もうドメイン登録みたいのをしないといかんいけんのかって言って、神様も頑張るわけでしょ。もうあー教えてほしいちゃん、もうなんかあもうあの1時間後未来からメッセージ来てほしい。本当あの取れたのか取れなかったのかでもし取れなかったら俺あれ半年ぐらいもう何もやらないから、俺もう半年ぐらい半年ぐらいもう出てこないから、もうどこにも、もういやもうこれさ、あれだよね、俺以上にみんなが俺のことが心配だよね、きっとこれあいつ取れなかった時どうなんだろう、チケット取れなかった時ってなるよね、もうね
本当
ラジオネームミニマッチョ、これ落選していく白井さんのテンションを見守る配信になるのでは。やめてくれよ、もうやめてくれよ本当にうわあ、リアルにもう、ああ、もうちょっと、リアルにそうなりそうだからもう。いや、おかしい話なんだよ。日本に来てくれるんだから、喜びの方が勝たなきゃ、ファンとしては、これね。
そうですよ。
すごいもう、ハードスケジュールなんですよ。そのツアーに行って発表されたらもうさ、やっぱまあ、出発はもちろん韓国からなんだけどさ、韓国行って、でオーストラリア2都市やって、でその後日本で東京と大阪やって、でその後アメリカ行くんだけど、アメリカ9都市もやんのね。なんかロサンゼルスとかニューヨークとかも結構アメリカを、今からアメリカ国籍取るっていう手もあんのか、これもうこうなった日本は2都市、いやでもアメリカの永住権ってめちゃくちゃハードル高いんだよね、あれ。なんかあれ毎年なんかさ、あのあるよね、宝くじみたいな感じで永住権もらえるやつ知ってるか、サル君。あれを応募すればいいのかな今からなんだっけ、なんかあんだよねアメリカってね、本当は永住権取るのすっごい難しいのが、なんか抽選で当たった人なんかアメリカ住んでいいよみたいなやつやってんだよ毎年。あれに応募してアメリカ人になってから9都市応募するみたいな。でなんかまだなんか第1弾の発表らしくて、このあとまだなんか発表されてない公演もあるらしいんでね。だから日本は追加公演あんのか分かんないけど、なんかまあ他の国も行くんじゃないかな、噂だと、南米の方も回るんじゃないかみたいな噂も出てるらしくて、だからもう国籍を転々としてくっていう手段もあるから、もうこうなったら日本でもし取れなかったらその後アメリカ人になりブラジル人になりみたいな感じで、もうトゥワイスのチケット欲しいがゆえに、もういやだからあの、だんだん俺があれでツイッターとかつぶやかなくなったら、みんな察してくれ、なんかもう、あなるほど。あれだから毎回月曜日だから、その先行販売みたいなのが始まるのが。だから月曜日を迎えるたんびに、なんかあの人、最近、あれだな、大会議でもあんま笑わないな、白井さん、みたいな感じになってきたな。そもそも最近放送がすごい短いな、あの人。一時期90分とかやってたのに。トークとトークの合間にため息しかつかないとかなってきたらでこれだから もうね、本当だから、もし取れたら取れたで、今度はあれだからね、当日まで体調崩さないかの心配がすごい万が一だってコロナとかかかっちゃったらもういけないわけだから、ね、当日ね、もう、うわずっと続くよこの心配が、もう俺はだからもう早く未来が知りたいな、未来がもうな おかしい話だよな本当に笠原くんはもうさ、そういうのないでしょ、なんかチケット取りたいとかあんまないでしょ、だってあなた。
そうですね、あんまないですね。
このなんかみんなもしそういうなんかあれば教えてほしいね、なんか推してるアイドルでもいいしさ、
うん、
ワールドカップのチケット 取りたかったとかさ、ね、なんかそういう、こう、自分の人生の中で、このチケット、まあ、チケットだけでもなくてもいいけど、なんかこの公演行けてよかった、みたいなやつとかもしあれば。いやー、俺、正直今まで自分でライブの申し込みとかもほとんどしたことない人間で。あんま普段行かないから、俺、ライブとかもさ。あの、本当に年に1、2回とか。で、結構友達が、取ってくれて一緒にこう誘ってくれる、なんか白井の分も取っとくよみたいな感じで申し込んでくれることとかもあるから、うん、何やってるかあんま分かってないんだよね、チケット申し込みとかもね、正直何どういうことすればいいの、
だから不安なんだね。
ああいうの必要なの、なんか私と TWICE っていう感想文とか書いて提出みたいのいるの、これいくらでも書けるけど、原稿用紙7000枚ぐらい書けるけど、俺もう私と TWICE そこで熱量が認められたらみたいなとかあんのかな、あれなんかな。すごいし、全然やらないから普段こういうのを、もう心配なんで、何かをミスった時に終わるんでしょこれみたいな、何かを、まあちょっと頑張って、申し込みしたいなっていうのと、あとまあついさっき見たやつでさ、まあ前もなんかこんな話した気がするけど、なんか最近コンプラがすごい厳しいみたいな、まあテレビなんか顕著だけど、でなんかとにかく世の中コンプラだらけみたいなニュースで、で昔話がもう本当にいよいよコンプラがひどくなってるみたいな。昔話って何段階か今までコンプラのそういう規制みたいなあったと思うんだけど、大元の昔話って結構えぐいわけじゃん。
そうですね。
まあグリム童話とかも有名だけどさ、もともとの昔話は結構その例えば誰かキャラクターが死んじゃうっていう展開になったとしたら、その死に方が結構ひどいみたいな、なんかもう結構悲惨な死に方をするみたいな、結構そういう描写を削って削ってこうまろやかになってきたみたいな歴史があるっていうのはある。な、俺らのちっちゃい頃もそういうの多分あったと思うんだけど、最近特にそのもうコンプラが厳しくて、もうエンディング変わり始めてるっていう。最近桃太郎和解するらしいよ、もう鬼と。最後もう最後戦わないんだって、もう。
はあ。
バトルシークエンスがないらしいんです、最近の桃太郎は。もう
マジか。
だってその桃太郎はじゃあどういう権限でその暴力を振るってるわけみたいな話になるわけでしょ、この桃太郎はなんかそういう公的な機関なのみたいな、完全に。ああいうのだってそうなわけじゃん、なんかね、こう自警団みたいなことは許されてないわけじゃん、一応この法治国家ではこうね。だから桃太郎は最後鬼と戦うんじゃなくて話し合おうっていう展開なんだと思う。でさ、まあまあまあまあ100歩譲って、まあまあそれはいいよ、じゃあそのじゃあ喧嘩エンドは良くないから話し合いエンドはまあいいよ、
はいはい、
3匹の音もいらないじゃん、そうなるともう。いらないでしょ絶対3匹の音も、そうなるとだってもう桃太郎一人でネゴシエーションできるんだったらもういらないわけじゃん、そのだって一応あの3匹の音もはあのそれぞれあれでしょ、そのバトル要員として入ってるわけでしょ、あの空を飛ぶタイプの鬼に対してキジが戦ってとか、そういう四足歩行の鬼に対しては犬が戦ってとかで、猿と桃太郎がコンビネーション技で戦うみたいなとこがあったわけじゃん、そのいらなくね、その3匹のお供のシークエンスそのものを完全にカットしてもいいじゃんみたいな。
よくなりますね。
もうそんなレベルで言い始めたらもうさ、
うん、
おばあさんは川で洗濯をしますみたいな、おばあさんは川に洗濯をしに行きますみたいなさ、
はい、
その川は私有地なの国有地なのみたいな問題とか。いやもう多分こういう話になると思うんだよリアルに。その川で勝手に洗濯っていうのが今もしどっかの川でね、どっかの山の綺麗な川で洗濯したら間違いなく迷惑 YouTuber の仲間入りじゃん、そんなの。もう
そうですよね、
どっかのキャンプ場でだよ、もうジャブジャブそんなさ洗濯を始めちゃってさ、 アタックとかで。アタック、粉のアタックで。粉のアタックで、ジャブジャブ。
環境問題ですよ。
環境問題からも怒られるし、その皮勝手に洗濯していい皮なんですかみたいな。おばあさんの仕打ちなんですかみたいな話になるから。まず、ばあさんが桃と出会わないわけじゃん、もう。こうなると。
もう桃習得物ですからね。
そう、習得物だから勝手に持ってっちゃダメだし、
ダメになりますからね。
もういろいろその辺クリアしたとしても、桃から赤ちゃんが出てきたら勝手に育てたらもういろいろダメじゃん。そのもう本当に桃から出てきた人の子供を勝手に育てるってもう事件の匂いしかしないじゃん。そんなすごい、だもうあれだよね、その最後のバトルのとこも許されないなってきちゃうと、もうさなんかカットしなきゃいけないとこ多すぎないか、いくらなんでもみたいな、もう結構なとこまでなんか俺らがちっちゃい時は一応戦いはしたじゃん、桃太郎と鬼は戦って、でまあ元々の桃太郎が例えばその鬼を最後殺すとかね、そういう展開があったとしたら、うちらの頃は、まあ一応懲らしめるみたいな感じだよね。
はいはい、
懲らしめて、で、お宝を持って帰るみたいな展開だったけど、そうですね、もうその戦うのダメってなると、はい、そもそもその鬼ヶ島に入るの不法入国になるわけだし、
そうですね、
もっと言えば鬼ヶ島に向かう、あの鬼ヶ島ってのが一つの国だとしたらね、鬼たちにとっての一つの国だとすると、うん、もうその船に乗って、鬼ヶ島向かって時点で領海侵犯みたいな話にもなるわけでしょこれコンプラをどんどん厳しくしてったらもうさもうあれだよ、なんかサルカニ合戦も、はい、もうカニお母さんガニ死なないらしいんだよ、もうあれ最初さお母さんガニが蚊にぶつけられて死んじゃって子ガニが復讐するっていう子ガニアベンジャーズみたいな話でしょ、でいろんなヒーローたちの力借りてみたいなね、ウスとハチとキャプテンアメリカとなんかその辺のチーム組んでブラックパンサーとみたいなその辺と一緒にこう猿を退治しようみたいな、紫色の猿退治しに行こうみたいな話になるやつじゃん。なんか最初のもう死ぬっていうのがまずもう NG だと、基本的にそのだからもうカニが最初のカニ死なないっていう展開らしくて、で猿カニ合戦もやっぱ最後は猿と仲直りするんだと思うそのまあ俺細かいちゃんと読んでないから分かんないけど、猿と最後仲直りするってのはまあいいよ、そういう展開あったとしてもいいけどさ、ついさっきウスに踏み潰された猿はその後すぐわだかまりなく仲直りできるもんなのかと
そうなんだよね
結構だってまああれはさ、もともとは猿が、うんまあ騙したような感じでね、おにぎりと柿の種交換して、でこう本当はカニのものの柿を独り占めして食べて、で柿の木の上から渋柿を投げつけて、でお母さんガニが死んじゃうっていう、まあそのお猿さんの極悪非道っぷりが最初に描かれるわけじゃん、もうそれはね。
そうですね。
でもそこの部分がないのに薄に潰されるっていう方が生きちゃうと、そこまでやる必要あるかなっていうところになるわけでしょ。で次何が起きるかっていうと、多分薄出てこなくなるんだよこれ、おそらく。危ないし、だって薄を上から落っこどすとかになってくると、でどんどん多分さ、蜂に刺されるってそれなんかアナフラキショックだっけ、あのなんかあるじゃん、あれとか危ないから蜂も出てこなくなるでしょ。で焼き栗もなんかその火にね、焼き栗が入ってなんか弾けるみたいな、もう子供が真似したら危ないみたいになってって、牛の糞しか出てこなくなるけどじゃん、この話多分もうそうなると牛糞しかだって危ないもん、全部危ないもん、その臼を天井から落っこどすのも危ないし、蜂に刺されたらね亡くなっちゃう方だっているんだから、そんな蜂に襲わせるなんてもってのほかになるし、 で焼き栗はその子供がやけどしたら危ないっていう理由で栗も出さないんだったらクソしか出てこないわけじゃん。もう
後ろ糞も衛生関連上問題なんじゃないですか。
俺が子供の時に前言ったかもしれないけど牛の糞じゃなくて木の棒が出てきたパターンがあったんだよ本当に。
あ
そうなんか多分当時から牛の糞はちょっとなんかそうね衛生上問題があるって思ったのか牛の糞の代わりに木の棒っていう謎のキャラクターが出てくる バージョンがあってだからカニと木の棒が出てくるんでしょこの多分もうこうでもその木の棒はもう何なんだよって話がそいつで食べ物を投げるのも多分子供が真似したら良くないみたいな話に、まあそもそも柿を投げつけてカニにぶつけるってのがもう暴力的だって話になったら おそらく今後最初に起きるそのカニと猿のいざこざは多分猿が木の上から暴言を吐くぐらいにとどまると思うんだよねもうねいやこれぐらいうるさいってうめえなおいって柿うめえなおい悔しいだろーって煽るだけみたいなもんでそれに対してカニがなんであいつ性格悪いなってちょっとイラってするぐらいもうそれもカニも母ガニもお母さんガニも何よって嫌な感じみたいなでそれをカニさんが家に帰って小ガニに喋るわけでしょお猿さんと柿の種とおにぎり交換したんだけどもうすっごい煽ってきて嫌な感じだったんだよってお母さんが愚痴るから小ガニがちょっとなんかもうあれかちょっと痛い目合わせるかっつって
やか
でもちょっとやりすぎるのよくないからな謎の木の棒っていう友達にちょっと転ばせてよみたいな軽くでいいからさっつって
意地悪ですね
ですあれ一応猿は最初にもともとは、焼き栗にぶつけられんだよね確かね。
そうです、
ね、家でのんびりしてたら、はい、焼き栗がまず体当たりしてきて、うん、で火傷して熱い熱いっつって水がめを開けたらその中に蜂が潜んでて、
う
ん、蜂が刺してきて慌てて家を飛び出そうとしたら、はい、牛の糞もしくは木の棒につまずいて転んで倒れたところに臼が乗っかるって展開だったと思うから、
うんですね、
はい、いやなかなか出ないわけじゃんこの猿がもうこの猿がまあ家出ないわけでしょ柿食いながらで木の棒ずっと待ってるわけじゃんその家のこの戸の裏で今まではそのかね栗と蜂が追いやってくれたからそのすっ転ばすシークエンスがあったけど、はい、一日待ってるわけじゃん木の棒出てこねえなあいつ一日待って次の日の朝にお猿さんがまあ仕事行くかつってこう家の戸から出ようとした時にあっぷねってちょっと転ぶぐらいあっぷねなんだこの棒あっぷねおしまいなわけじゃんこの猿カニガスはもうそこであのすごいよねなんかもうやりすぎてるよねいよいよねもう物語のそういう展開の大事な部分もいじり始めるとさどこまで今後コンプラ行くのかなみたいなさ、
ね、
もうラジオネームカニパン、カチカチ山のカチカチの意味どうなっちゃうんだろうもうできないよねカチカチの山はカチカチ山はもう丸ごとできないと思うよもうあれどこ切り取ってもトラウマだからカチカチ山なんてカチカチ山最初がえぐいからねあれねマジでね
そうね
最初がもうタヌキがおばあさんを殺してみたいな展開だもんねおじいさんに食べさせるんだもんね確かねその
そうですね、はい、
全然アウトじゃんもうそんなのもうどこのアンダーグラウンドの B 級スプラッター映画なんだみたいな展開じゃん最初がだあの部分丸ごとカットしなきゃダメだろうからまずおばあ、うん、そうするとおじいさんがウサギに復讐を依頼するみたいなシーンも全くなくなるわけだもんねもうね、うん、
そうねもうそこはオーバーキルになりますからまた、ね、
だからただでかい山が出てくるだけの話だよこうなるともうでかい山と仲良く暮らしてるおじいさんおばあさんとあと あの巡り合うことのないウサギとタヌキってだけだよね、もうね、本当に何にも生まれないよ、もう
随分のどかな
すごいよな。いや、まあ時代とともに変えなきゃいけないのはわかるけど、
うん、
ラジオネーム、ジュカコ。昔話にはキーワードを何かの名称に結びつけて伝えていくことができれば OK 説があるので、話の内容は変わっても特に問題ないみたいですよ。あー、なんかその テーマが伝わればいいってこと。そういうなんか教訓みたいなことが。え、でも桃太郎とかどうすんの。桃太郎ってもともと何が伝わればよかったんだろう、そういえばって。そうなると桃太郎のバトルの部分抜くと何が残るかなっていうのも気にならない。桃太郎って言われてみれば教訓あんまないよね、あれ。なんか思ってみると、
まあ教訓とかそんなんじゃないですよね。
どっちかってあれだもんね、あの物語の種類的にはジョン・ウィックとかの方が近いもんね、そのアクションを楽しむだけみたいな、そのまあいろいろ一応ストーリーはあるけどそこをあんま楽しむっていうよりは、キアヌの骨惚れとするアクション、キアヌ・リーブス VS 今度は真田さんと戦うけどね、そのもう骨惚れとするアクションシーンを堪能するだけみたいなところがちょっとあるわけじゃん。それがメインなわけじゃん。桃太郎は多分ポジション的にはそこだもんね。
うん、そうだよ。アーノルド・シュワルツネッカーとかああいう位置だよ、きっと。
そうだよね。何にもなくなっちゃいそう。あ、教訓も関係ないんだ。ジュカコさんが言ってる。もう、じゃあ何をする話な、昔話って。なんか話の筋も変わってよくて、そっか、うん。話の筋も変わっていいってなってきちゃうと、もう何でもいいんだ、じゃあもうそうなってくると。まあ、じゃああれなのか、そう考えてみると、一番昔の桃太郎とか全然違ってる可能性もあんのか、もう。
多分ね。
ね、うん、俺らが認識している桃太郎ですら、実はもう、戦国時代の頃にものすごいコンプラかけられてる可能性あるもんね。もういくらなんでもそれはいかんじゃろみたいな。
武士としてとか。
武士として、そうそうそうそうそうそう。もうありえるもんね。江戸時代の頃とかに時の徳川将軍がいくらなんでもその展開はあのお上が許さぬみたいな感じで、元々はもう元も子もなく、ただ桃太郎がもう破壊の限りを尽くすみたいな感じの可能性あるもんね。
ちょっと
筋がないじゃん、この物語話のってなってる可能性もあるもんね。そっか、いや、どうなんかすごい、もう浦島太郎とかもう最初がダメだもんね、亀いじめるとかね。でも最初が無理ってもうな、どうすんだろうね。一番最初のそういうなんかトラブル起きてるシーンで大体そうやって暴力が発生しちゃうわけでしょ。
そうね、昔話だと思う。
亀いじめるのなくなったら海潜んねえからな、浦島別に。
なんだよね、なんだろうね。なんか利権関係で揉めてたみたいな。
利権関係で揉めた。利権関係で揉めるともっと重い展開になっちゃいそうじゃん。そう、揉め事なく海に入る理由をつけなきゃいけないわけだね、もう最初にね。じゃあ浦島太郎はもうなんか、うん、で海にまあ何かしらスカウト的な話かな、そうなると。あとなんかそうね、観光がてらみたいな感じとかなんのかね。そのいや、でもちょっとありそうだけどね、本当にね。なんか亀、あの砂浜で出会った亀が、あのちょっとお兄さんいいお店があるんだけどみたいな。あ、今ダメか、今あ、キャッチダメだからね、今キャッチがダメだからね、もうね、条例的にアウトだからね、もうね、居酒屋のキャッチとかもダメだからね、もうね。
お店から何キロ離れてんのって話になりますから
、なるか。じゃあもうあれか、まとまった休暇ができたからちょっと旅行でもしようかなって浦島太郎がまず思って、で旅行サイトの口コミを見て、 竜宮城を見つけるってところから始めないとダメだ。もうそういうのもなんか。
そうね。それか旅行代理店のチラシを眺めてたら亀が話しかけるぐらい。
ああ、そう、それぐらいの、そう、それぐらいがいいかもね。だから砂浜で、旅行代理店のチラシを見ていたら、亀さんが、竜宮城っていうすごいいいとこがありますよ、みたいな感じで。で、潜ってって。で、竜宮城も多分、なんか接待みたいな空気出るとダメでしょ、もう今後。なんか、乙姫様のその、ね、綺麗なお姉さんが出てくる。だから乙姫様多分出てこないと思うよ、もう、今後。なんか、なんかもう、怒られそうじゃん、その、なんか、綺麗なお姉さんが接待してくれるみたいな。多分全然アウトでしょ、コンプラ的に。だから、魚しか出てこないのよ、もう今後の。
なんか、水槽流しながら美味しい料理を食べるっていう。ですか
そうでしょ。だってなんかもうダメ、なんか今の時点でもうダメな気するもん。その竜宮城で乙姫様が出てきて、
はい、
最初に料金システムを説明してくれるのか分かんないけど、なんかダメでしょ多分。もうなんか1時間飲み放題でいくらでみたいな感じで、ビール1杯2万ってどういうことですかみたいな、多分ダメじゃん、もう世の中の空気的に。
そうですね。
乙姫様も一切出てこない、魚しか出てこねえなって浦島太郎も思うやつにしないと
楽しいなんてなんのかな太郎
どうすんだろうね。そういうとこをどんどんどんどん削っていってさ、まあそれでも多分残り続けるだろうから、今後なんかどういう物語になっていくのかちょっと見たいけどな。
そうですね。
桃太郎もいずれ鬼出てこないんだろうな、本当に。いらないもんね、そのだって
バトルシークエンス
な、バトルシークエンスがないんだったら、ジョンウィックで言うとこのロシアマフィア出てくる必要ないもんね、もうね。
ないですね
で最初桃も出てこないから、もう おじいさんとおばあさんと犬と猿とキジがそれぞれ仲良く平和に暮らしているシーンがダイジェストで流れるみたいな感じ
アットホームですね
すごいよな。ちょっとなんか今度読んでみようかな、図書館とか行けばあんのかね、絵本ね。ね、でも図書館とかの絵本はちょっと古いのかな。なんか最新版のやつ知ってる人いたら教えてください。なんか、いろんな昔話の。はい、狼のお腹を開けて中に岩詰めるみたいなやつ多かったね、昔ね。
はい。赤ずきんちゃん、ね。
赤ずきんちゃんもそうだったし、俺なんだっけな、ヤギの、小ヤギの兄弟みたいのが。
はいはい。七人の小ヤギだった
っけ。あ、それかも。七人の小ヤギが、なんか狼を退治して最後お腹を裂いて中に岩詰めて井戸に落とすみたいな、すごいオーバーキルをするやつだったそれ今の子にはちょっと刺激強すぎるよね、確かにね基本は全部若いエンドにしていくんだろうね、今後ね。赤ずきんちゃんとかもそうだ、おばあさん食べられちゃダメだろうしな、今後は。もうな、狼に食べられないだろうし、最後もうあれもなんだっけ、狼の、そうだよね、なんか倒しちゃうんだもんね、なんかお腹開けるかなんかして、全部そういうのなくなってくんのかな。ちょっとまあもし知ってる方いたら、最近のもう最新版がちょっと知りたいけど、一番最新の昔話こうなってましたよみたいな。ラジオネームジュカコさん桃太郎に出てくる猿、キジ、犬。猿は、猿道？猿道？これなんだろう？猿道？合ってるこれ。
じゃない？
あ、猿ボラって言うんだこれ。猿ボラ。キジはキジ刀。犬は犬山という地名に関連してるみたいです。桃太郎伝説にまつわる桃太郎神社があるのは、愛知県犬山市と言われてます。あ、じゃあもう何？その、猿、犬、キジさえ出てくれば何でもいいってことなのかな、さっきの話で言うと
その桃太郎っていう人のところに犬と猿とキジがいればいいってこと
ってことなのかね、そういうことなのかね。さっきそのジュカコさんが言ってた、そのキーワードを何かの名称に結びつけて伝えていくことができれば OK ってことは、この地名が伝わればいいみたいなことなのかな、もうそうなってくると 逆にもう何でもありなんだよ。じゃあもう桃と猿とキジと犬さえ出てくればいい桃太郎。ちょっと考えてほしいけど、いろんな人にね、どういうパターンが考えられるのか。
いろいろ読みたいですね。
いろいろ読みたいけど。そう、なんかそういう地名とかを伝承さえできればいいみたいなとこもあんのかな。そっか、じゃあそういうので教訓関係ないってことなのかな。うん、ラジオネームゆうゆう、昔話で伝言ゲーム的な歪みが生み出した実体のない未知のファンタジーなんだなってでもそうだよね、なんかもうこうやってどんどんどんどんこの俺らが生きている時代の間だけでもこんだけ変わってるわけじゃん、中身が。
そうですね、
もうオチの話の最後の部分も変えてきてるってことは、もう100年後とかはね、うん、もう本当に記事とかイメージできないっていう時点で変わっちゃったりとかね、もう ありそうだもんね。なるほどな。はい、もう今日もすごい1時間半いきそうですよ、これもうこんな喋りすぎなんだよね最近、本当思うけどさ、喋りなんかこう発散しようとしてるよねこの場でね、俺もう多分もうちょっとタイムキーピングをしなきゃいけないっていう自覚はありながら、もう1時間しゃべ、1時間よく喋って、もうだからもうちょっとあれなんじゃないの、もう冒頭の鎌倉の話とかそんなにいるかなっていう。いや本当ですよね。はい、というわけでもうちょっとコーナー行きましょう。コーナーね、もしメールで最近の昔話の展開ここ変わってましたよとかあれば教えていただけたらなと思います。というわけで今週はちょっと準優、そう準優いついただいてるんで、まずちょっと準優いただ行きたいと思います。はい、ラジオネーム三浦金物店、現在進行形の準優です。在宅で仕事をしているのですが、仕事部屋がほぼオタク部屋です。うちわやアクリルスタンドなど推しに囲まれて働いてます。中でもお気に入りはクリアファイル、ひっつき虫という接着剤で、額に入れたクリアファイルを壁に貼り付けています。このひっつき虫、練り消しのようなもので壁に穴を開けることなくいろいろなものを貼り付けることができるのですが、粘着力がいまいち、時折大きめの音を立ててクリアファイルを入れた額縁が落下します。その時に壁にへばりついたひっつき虫をきれいに剥がして捨てる前に指でコネコネするのが地味に楽しいのです。そう、小学生の練り消し遊びとほぼほぼ同じです。仕事の電話の最中にコネコネ、ウェブ会議中にコネコネ、書類をチェックしながらコネコネ、心が無になっていくのを感じます最近ではコネコネしたいがために、ああクリアファイル落ちないかなと考えるまでになりました仕事中の練り消し遊び、大人の皆さんにこそ勧めたい準優です。いい準優ですね準優にありがちなパターンのこの本末転倒のやつですよね、このもともとはクリアファイルを貼り付けるためのものだったのに、準優の方がこう上に来ちゃってるわけですよね、もうね。こう今や。ああ、ファイル落ちないかな。でもこれさ、いいなと思うのがさ、この、じゃあ、どっかに、この、ね、ひっつき虫を、ただ貼り付けだけして、それを剥がしてこねる、じゃ違うんだよね、やっぱね。一回はクリアファイルを貼って、こいつのこう職務を全うさせて、そんでその後のひっつき虫をコネコネしたいっていう、このなんかこうちょっとでもその気持ちはわかんないよ。ただそのコネなんていうひっつき虫をさ、そのシールの台紙から剥がしてこねるんじゃないんですよね。これはそういうことじゃないんですよ。
やっぱり
それじゃないですよ。やっぱ一回使われてからのひっつき虫をこねると心が無になっていくんですよね。
あくまで使用済みじゃないといけない、ね、
使用済みじゃないといけない。でもそのためにクリアファイル落ちないかな。でもこのクリアファイルもわざと落とすんじゃダメなんですよ。やっぱ自然劣化して落ちるところから準優は始まってるから、なぜなら複雑だな、手順が複雑だな、この準優 クリアファイルがちゃんとこう貼って落ちてからのひっつき虫をこねれば心が無になるんですよ。そうなんですよね。だからこの手順を守らないと心がなくならないんだよね。なんかね、なんか残っちゃうんだよね、心の中にね。
罪悪感とか
ね、とかね、そうなんかもったいないことしてるなとかね、そういうのが残っちゃうと違うんですよ。これ何にも心が何も感じなくなっていくっていうのが大事ですから。これいい、とてもいい女優だと思います。まだね、まだまだ女優募集してますので、まあ女優の一つ、そうね、みんなの共通点としては心は無になるよね、やっぱりね。それをすることで別に何かこうものすごく解放感があるわけでもないし、何かものすごく自分に得があるわけでもない、ただ心の中が空っぽになる遊びですからね、やっぱ女優ね。ぜひまだ女優ありましたらどんどん送ってきてくださいというわけで、今日もこちらのコーナー参りましょう。笠原さん、今日こそ私はこのコーナー最終回になると思ってますよ。本当に、はい、今日こそ最終回になると思ってますというわけで、こちらのコーナー、クイズ群馬を。さあ本日こそ最終回になるんじゃないかというこちらのコーナーは、去年の4月に群馬県高崎市に引っ越した番組 AD 笠原くん、はい、そんな笠原くんに群馬のことについて誰よりも詳しい群馬王になってもらいたいということで、番組リスナーの皆様から群馬に関するクイズをたくさん送っていただいております。 AD 笠原くんは一問でもクイズに正解すれば晴れて群馬王となりまして、このコーナーも終わるんですよ。本当にあなたが群馬王になれば、あなたが問題1個でも正解すれば終わるんです。残念ながら未だ全問不正解ということで、笠原さんもう最初に言っておきます、
はい、
今日3問あります、
はい、
本当に距離貸しても1問当たればもう正解です。もういつも見たく、はい、なんかこう正解出したら違うクイズでしたみたいなのはもうやらないです。もうしつこいし、もうそれももう笠原さんにこれ以上称号増やしてもしょうがないし、ちょっといい加減、もういい加減あれでしょ、群馬を引っ張りすぎでしょっていう空気も感じてますし、皆さんが考えて送ってくださるクイズもね、もうやっぱ出てくる地名がほぼ同じになってきましたから、もう本当に群馬お腹いっぱいなんですよ、もうみんなも僕も。今日はこれ本当に正解出るんじゃないかなって、ちょっとこれ問題文見ながら思ってますので、笠原さん本気で挑んでください、よろしくお願いします。ぜひですね、生放送ご参加の皆さんもですね、生放送中にコメントで正解を出しましたらあなたが群馬王になれるというシステムでございます。今誰でしたっけ今群馬王誰でしたっけ、群馬王ソフィアさん、
ソフィアさん、
ソフィアさんが何代目かもう分かんないけどソフィアさんが17代目の群馬王ですが、今日こそ笠原さんがですね、もう本物の群馬王になりますからね、もう新群馬王になりますから、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。それでは参りましょう、どんどんクイズ出していきたいと思います。まずはこちら1問目はラジオネームかなた、問題。白井さん、笠原さん、こんばんは。
こんばんは。
王政は変わりましたが、俗右大臣のかなたです。先週のクイズはとても惜しかったですね。2月最後の今回はぜひ正解をしていただければと思います、はい、先週出題した三大パーク以外にも群馬県には他にも様々なテーマパークや施設があり、どれも楽しいところです。前回の群馬クイズ後、笠原さんも群馬のテーマパークなどの施設についていろいろと調べられたのではないでしょうか。いや、もちろんそうですよ、もちろんリサーチしてますよ笠原さん。ところで笠原さんは群馬に住んでそろそろ1年が経ちますよね、
はい、
引っ越してきた当初はホームシックになったそうですが、現在は大丈夫ですか。そんなホームシックの笠原さんへおすすめしたいのが、群馬で千葉を感じることができるスポットです。その名も千葉村オートキャンパーズリゾート。 これはもともと千葉市民地元住民に親しまれていた高原千葉村を近年千葉村オートキャンパーズリゾートとしてリニューアルしたキャンプ場で、アクセスが良く周辺施設も充実しているため、笠原さんもここでならキャンプをしながら千葉を感じることができるかもしれませんね。またここでは昨年の夏、千葉アームランドという光の切り絵のナイトウォークイベントというものが開催されました。ちなみに千葉アームランドの語源は千葉プラスバウム、バームはドイツ語で木の意味からなる造語です。さて、千葉プラスドイツの組み合わせといえば、笠原さんにとってとても身近に感じる組み合わせではありませんか？そう、時々タイムマシン部でも話題に上がり、かつて白井さんも芝剃りをしに行ったこともある千葉にある東京ドイツ村ですよね。しかし、かつて群馬にもドイツ村があったのはご存知でしょうか？2017年に惜しくも閉園してしまいましたが、群馬県前橋市にあったドイツの農村の街並みを再現したテーマパーク、赤城クローネンベルクです。動物との触れ合いや季節の味覚の収穫体験、本場ドイツ仕込みのソーセージやビールなどを提供する施設として人気を集めていたそうですが、とても残念です。しかし、群馬とドイツの組み合わせはまだまだありますよね。そう、ドイツロマンティック街道に由来し、日本において最もドイツ的景観を持つあの街道です。長野県上田市から群馬県草津町や沼田市を得て栃木県日光市を結ぶ全長約320キロのあの街道のことですよ。ちなみにこの街道は日本ロマン詩人たちが多くの作品を残した日本で最もロマンあふれる街道としても知られており、この街道の教会とドイツロマンチック街道教会によって2つの街道が姉妹街道となっていることでも有名ですよね。では問題です。この全長約320キロの街道の名前は何でしょうか？
あ
さあ、笠原さんお答えください。長野県からおお、あったあったときたよ。
なんか変わった名前の街道あった。
来たよ。見てよ。
あー、あれなんだっけ。
上田市から。上田市、上田市で合ってるよね。俺今ちょっと上田市がちょっと心配になったけど。上田市から草津町、沼田市を経て栃木県日光市を結ぶ全長約320キロのあの街道の名前。
あれなんつったっけ、ロマンティック街道がドイツで合わせてなんだっけ、
さあ笠原さんお答えください。
はい、パノラマ街道。
カイルド
今自信のなさが出たね。パノラマ街道、
パノラマ街道。
そんな感じだったよ。
残念。正解は日本ロマンチック街道でした。
あ、そのまんまでよかったんだ
っけ。そのまんまでよかったんですよ。笠原さん、
なんか違うんだっけってなってた。
笠原さん、実はですね、今の問題ですね、
はい、
私の優しさで簡単にしてあげたんですよ実は。ラジオネームかなたさん、今生放送聞いてくださってます。白井さん当てにさせに行ってますね。ほら、そうなんですよ。実はこの問題はもともとは街道名と、
うん、
その街道沿いにあるお城の名前もお答えくださいだったんですよ。
城。
街道沿いにあるテーマパークが、まあ街道沿いにあるんですが、そのテーマパークの中にあるお城の名前も合わせてお答えくださいっていうの かなたさんは街道名だけだと簡単すぎると思うのでって書いてあったんですよ、ちゃんと。いくらなんでもですね、いくらなんでもちょっとこの日本ロマンチック街道だけだと簡単すぎると思うので、合わせてその街道沿いにあるテーマパークの中のお城の名前もお答えください。ちなみにそのお城の名前はロックハート城ですけどもね。
あ、
私の方で、いやかなたさん、あの男には多分これ難しいと思いますよっていう私が優しくしてあげたんですよ今回は。
あー、簡単すぎるからなんかひねってんのかと思っちゃったよ。いや
ーもうだって問題文の中にほぼほぼ答えが出てるものも、ドイツロマンチック街道と
そのままでよかった。
ロイツロマンチック街道のとね、2つの街道が姉妹街道になってるって時点でこれ、あー、さあ笠原さん次の問題いきますよ。さあ、かなたさんの問題外したっていうことで、もう本当に私はこれで今日は群馬を終わるかなと思ったところで、さあ残念ながら右大臣かなたさんの純度 100% の群馬クイズが外れたところで、笠原さん
もうちょっと素直にならないとダメだな。
さあ続いての問題は、はい、この方です。ラジオネームカニパン問題、はい、群馬を流れる日本一広い川といえば利根川です。日本三大河川の一つで、東国にある日本一の大河を意味する坂東太郎の異名を持ちます。そんな坂東太郎、もとい利根川の最上流に位置する群馬の町ときたら、もちろん水上町ですね。温泉が有名な水上町ですが、実は生ハムも有名だということをご存知でしょうか。水上町にある育風堂精肉店はレストランを併設する精肉店であり、ハム工房です。ここでは群馬県産のブランド豚、群馬麦豚を使って長期熟成した生ハム、ハモン水上を作っています。伝統的な製法で丁寧に作られた生ハムは芳醇な香りで旨味も強く、とっておきの一品として皆さんの食卓を彩ってくれるはずです。さて、とっておきの生ハムが坂東太郎のそばで作られている、とっておきの生ハムが坂東太郎のそばで作られている、このワードから浮かび上がる真実、もうお分かりですよね。とっておきの生ハム坂東太郎、とっておき生ハム太郎、とっておき生ハム太郎、そう、とっとこハム太郎です。
なんで？
とっとこハム太郎は河合律子先生による漫画絵本およびアニメ作品です。愛らしいハムスターのキャラクターが有名ですが、特にゲーム版はハム語の教科書であると一部界隈で根強い人気があります。ハム語、それはかつて存在したアフロアジア語族の分類ではなく、れっきとしたハムチャンズのハムチャンズによるハムチャンズのための言葉です。笠原さん、群馬王になるからには群馬の地に生きとし生けるものみんなと対話することは当然の責務ですよね。ハム語を使うことで群馬に生きるハムチャンズにも王の言葉を自身の声で語りかけることができるんです。まあ群馬王を目指す笠原さんならちょびりんきでワンダチューなハム語を知っていて当然でしょう。ちょびりんきでワンダチューなハム語を知っていて当然でしょう。では問題です。親愛なる民たちへ語りかけるときに必須のワード、大切はハム語で何と言うでしょうか。さあ、大切ね、大切はハム語で何て言うでしょうかね。さあ、もちろん笠原さんはね、チョビ人気でワンダチュのハム語たくさん知ってますからね。さあお答えください。さあ もちろん笠原さん、ね、あれですよ、群馬にどれだけのねハムチャンズがいるんだって話ですからね。もう人間たちの声だけ聞いてれば王が務まると思ったら大間違いですからね、そんなのはね。もちろんね、かわいいかわいいトットコ類のたちともね対話をしていかなきゃいけないんですから今後。そんな大切な大切なハムチャンズのその大切ね、ハム語で一体何と言うでしょうか。
ですか。 解説。いや、さっき、素直になるべきだっていうのがね、反省としてありましたんでね。
そう、へけよ。素直が大事、へけよ。へけへけ
濁る濁るよ脳内が濁るよ
へげ大事へけよ
大事大事大切大切ですね
さあ大切ハム語でなんて言うでしょうか
大事大切中
いやーのんですわ笠原さんいやーのんですわ
ごめん何
いやーのんですね
どっちそれ何それ
あごめんなさいハム語で不正解だという意味だそうです
そういうこと
ですねいやーのんですよいやーのん残念ながら残念ながらおめでっちゅうにはなれませんないやーのんですよもういやーのんです正解はデアデアーンでした。デアデアーンでしょ大切はデアデアーン。
もうなんだそれ、
ちゃんと解説が来てますよ解説が、
はいはい、
ハム語の語源は日本語英語擬態語擬音語とかなりフリリックルなものとなっており正解のデア、はい、デアデアーンは英語のディア親愛なるのねデアに由来します。笠原さんも群馬とハムチャンズのウーララーを願ってもっと花丸っちなハム語使いになるために学習してくれると売れピップルです。みんなで合わせちっちしてデンデンすることがデアデアンだよ。ほらもう笠原さんかなたさんの問題当てないからこういうことになるんでしょ。もう右大臣の問題はデアデアンだったんだよ。もう全然売れピップルじゃないわ。もう全く売れピップルじゃないよ。もう本当に本当みんなで合わせっちしてデンデンすることがデアデアンだって言ってんのにこっちはもうさ全然笠原くんはもう全然ねハムチャンズのウーララを願ってないってことが分かりましたので
ウーララってなった
ウーララでしょ。ウーララはウーララだよ。もう何をやってるんだか笠原さん。もう
罵倒されてんだか何なんだか全然わかんないもん。
残念ながらコメント欄でも正解が出てません。残念ながら全員不正解ということで先ほどの街道の名前もね竹彦さんがちょっと惜しかったね。ロマンチック街道までは当たってたんですけどね。だから日本ロマンチック街道が正式名称なんでねちょっとね残念ながらさあ笠原さん、
はい、
最後の問題ですよ。でも諦めないで諦めないで笠原さん諦めないで、はい、今日は本当に諦めないでほしいというわけで、はい、最後の問題ラジオネームゆうゆう問題。突然ではありますが笠原さんは現在使用されている群馬県のキャッチコピーをご存知ですか。
群馬県のキャッチコピーですか。
群馬県のキャッチコピー、
ピンときます。
正解は心にググッと群馬県なのですが実はこちらは群馬県が2008年に実施した一般公募により決まったもので応募総数はなんと2712件に上りました。その中から見事グランプリに輝いたこちらの作品は群馬のグという言葉の力強さを面白く表現しているという理由から県のキャッチコピーに採用され現在に至るまで15年以上にわたり使用され続けているんです。いずれまた群馬県の新キャッチコピーの公募が行われたらその時は笠原さんも群馬人として渾身のキャッチコピーを送ってみてください、
はい、
ところでキャッチコピーといえば先週のクイズ群馬王ではアーノルド・シュワルツネッガー主演のアクション超大作ラストアクションヒーローの日本版キャッチコピーを出題させていただきましたよね、
はい、
しかし驚くべきことにあの半ば投げやりのようにも思える日本版キャッチコピーは決してラストアクションヒーローに限った話ではないのです。そこで本日は前回に引き続きシュワルツネッガー主演作のキャッチコピーに関するクイズを出題させていただきます。
おお、そうか。
問題。次の3つのうち 1990年公開のコメディ作品キンナガートンコップの日本版キャッチコピーとして正しいのは一体どのフレーズだったでしょうか。三択クイズですよ笠原さん。三択クイズ、はい、キンナガートンコップの日本版キャッチコピーは次の3つのうちどれが正解でしょうか。 A シュワルツネッガー大いに困る、 B シュワ一大事、 C どうするシュワ。さあこの3つからお選びください。そして笠原さんヒント。
はい、
このキンナガートンコップはシュワルツネッガー演じる敏腕刑事のキンブルが捜査の鍵となる男の子を探し出すべく幼稚園の先生として潜伏し、そこで彼は無邪気な幼児たちにことごとく振り回されながらも次第に心を通わせていくというお話です。作品の内容をイメージすれば必ず正解にたどり着けるはずです。さあ今のね、今の話を聞いてもう一度3択。 A、はい、シュワルツネッガー大いに困る、 B シュワ一大事、 C どうするシュワ。さあ笠原さんね、この幼稚園の先生として潜伏してね、幼児たちとね、うん、こうだんだん心を通わせていくというちょっとハートフルなちょっとコメディ映画ですけどもね、うん、さあ ABC のうちどれが正解でしょう。皆さんもぜひ挑戦してみてください。本当にこれは3択ですよ。3択ですからね笠原さん、3分の1、はい、さっきの TWICE なんかもあれですよからね、70万分の15万とかだったんですからね去年の東京ドームそれと比べたら3分の1ですからね笠原さん、
はい、
さあ皆さんもお答えください。さあ ABC どれでしょうか。さあ笠原さんどれでしょう。
A、
A
大いに困る、
シュワルツネッガー大いに困る、うん、ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー
笠原さん、本当にファイナルアンサー本当にいいんですね
なんか
いいんですね笠原さん、シュワルツネッガー大いに困る。お、いいんですか。
いいです。
正解。群馬王が群馬王が降臨された。群馬王の誕生じゃー。群馬王が群馬の地に群馬王が誕生した。偽りの王どもをなぎ倒し、真なる王が生まれた。見事正解。正解は A のシュワルツネッガー大いに困るでした。
めっちゃ怖かった。
ちなみに、B の手話一大事はシュワルツネッガー演じるアレックス博士が自分自身を実験台にしてことで妊娠してしまう様子を描いた1994年公開のジュニア。そして C のどうするシュワは8歳の息子ジーミーが欲しがるターボマン人形を手に入れるべく悪戦苦闘するクリスマスコメディジングルオールザウェイのキャッチコピーでした。あ笠原さん、私はこのコーナーを今日始める前にお約束しましたね。今日は本当に正解が出れば、はい、あなたは群馬王になれると、
はい、はい、
見事にこれはもう純度 100% の群馬クイズですから、ゆうゆうくんの書いてくれたクイズはもうどっからどう見ても群馬クイズですから、これはもう、いや私はね、私は正直ね待ってたんですよ、あの本当に純度 100% の群馬クイズを笠原さんが正解出した時にみんなも認めてくれるんじゃないかな群馬王として。ちょっとやっぱね、あのかなたさんのちょっと千葉の話がちょっと入っちゃったからね、群馬の濃度がちょっと低めだったんですね、実はかなたさんのねクイズはね 85% ぐらいの群馬クイズだったんですからね、ゆうゆうくんは誰がどう見ても群馬クイズですから、これはもう完全にね さあ、
カニパンさんのは長野と栃木が入りますからね。
カニパンさんのはカニパンさんの長野栃木、それはカナダさんの方だね。カニパンさんのはちょび人気でワンダチューな、
ちょびハブタフか、そうそう、
ウレピップルがウレピップルがさあ、カサールさん、ウレピップルですよ本当に。いやー、長かったね。見事に群馬王になりましたよ、本当におめでとうございます。というわけで、ここで今週のシュワルツレッカーインフォメーションです。現地メディアによりますと、今月5日ロサンゼルスで俳優のアーノルド・シュワルツレッカーさん、過去75歳が自動車に乗った女性と衝突しました。幸い女性は軽傷、シュワルツレッカーさんも無傷に収まり、またシュワルツレッカーさん側に過失はないと見られています。無事でよかったね、お互いね、本当よかったです。シュワは過去に2度も心臓の弁を取り替える手術を行ったり、見知らぬ男に飛び蹴りをされるもびくともしなかったりと、もはやどっちがシュワでどっちが T800 すらも定かではありませんね。それでは皆さん、来週もまた元気にお目にかかりましょう。来週って言ってるけどね、今週で笠原さんグーマーになっちゃったんですよ本当に。ネクストシュワルヒント、ワニ。笠原さん、あなたならこの謎どう解き明かしますか。さあ、ネクストシュワルヒント、ワニ。さあ、笠原さん、いつものお願いしますよ。
最後ですね、
はい。
はい、カバンにするぞ。
いやー、王が王のありがたい言葉じゃ。あー、ようやくこの混乱の続いた群馬にも、あー、安息の日々が流れるであろう。
僕まだ混乱してますけどね。
王はまだ混乱されてるかもしれんが、もう早速群馬のこの動乱の時代も終わりを告げようとしている。この先あらゆる歴史家が書に残すであろう、この群馬の混迷の時代を。一体何人の王がこの1年で誕生したことか。いやー、しかしよかったよかった、群馬王が誕生されたということで、皆さん本当長い間ありがとうございました。クイズ群馬王は今週でおしまいということでですね、
はい、
というわけで来週からクイズ神奈川王が始まりますよ、笠原さん。
やりたかったですね。
去年の、10月から神奈川県は横浜市に引っ越した番組 DJ 白井さん、そんな白井さんにですね、神奈川県のことについて誰よりも詳しくなってほしいんですけど、白井さんが問題のことをいろいろこうね、悩んだり考えちゃったりすると、もうそれちょっとラジオにならないだろうって、そもそもメールを選んでんの白井さんなんだから、答えも見ちゃうんだから、白井さんが答えるっていう風な形のクイズのコーナー無理なんじゃないかということで、代わりに番組 AD 笠原くんがですね、なんとですね、群馬王の他に神奈川王にもなっちゃおうということでね、2冠、ここまで来たら2冠取っちゃいましょう笠原さんということで、白井さんに代わり、誰よりも神奈川に詳しい神奈川になってもらおうということで、番組リスナーの皆さんは神奈川に関するクイズをどんどん送ってきてください。で、みんなもちょっともう苦しかったと思うんだよね、最近も。ね、この
群馬の情報がね、
群馬の情報がもうね、利根川何回出てきたか分かんないしね、もうね、
そうですね。
あ、四万十温泉何回出てきたか分かんないし、もうちょっと苦しかったと思う。
高崎前橋山ほど出ましたからね。
高崎前橋だらけでしたから、もう本当にもうちょっとないっすよ、さすがに。もうこれ以上群馬1年ほぼやってきましたから、群馬もう絞り尽くしました。群馬は、神奈川まだまだいっぱいいますから、神奈川もまだまだね。というわけで、来週からはクイズ神奈川をということでね、後ろの音楽は変わりません。ラジオネームゆうゆう、最終回っていうよりシーズン2じゃねえか。いやいや、もう
3月からね。3月から神奈川王、
3月から神奈川王が始まりますんでね。もうちょっとだけ続くんじゃないやつですね、本当に。ラジオネーム竹彦、実質コーナーが変わらない。ラジオネーム浜谷、とんだ茶番劇じゃないですか。いや、もうそうなんですね、もう違います。僕は本当に笠原さんにも神奈川王にもなってほしいということでね。 これまだまだ豊富にありますから、神奈川ネタがね、まだね、たっぷりありますので、
でしょうね。
ぜひぜひ皆さん、これを機にちょっと挑戦ね、クイズも挑戦していただきたいなということで、どんどん出題の方もよろしくお願いします。というわけで、神奈川に関するクイズ、問題の中に神奈川が入ってればもう大丈夫です。もう言わなくて大丈夫かな、もうね、どっかに神奈川が入ってれば大丈夫です。こう何年続ける気なの。
40年近くは
続きますね。40年くらい続ける気だぞこれは。怠慢ですよ、タイムマシン部の。もう新しいコーナー考えろって話ですよね、皆さんからしたら。もうね、いや、まだまだまだまだ絞れますんで、このコーナーね、まだまだやりますんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。そして今週あった昔話のなんか最新情報とか、もし知ってる方いたらね、まだまだ教えていただきたいなっていうのと、あと準優ね、準優もまだ募集してますので、ありましたらどんどん送ってきてください、よろしくお願いします。すべてのメールはメールフォームで送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、またはこの YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいて、どんどん送ってきてください、よろしくお願いします。またメールを直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはtimemachinebu@gmail.com timemachinebu@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。いやー、笠原さん本当よかった。でも
は
よかった。今日はさすがに正解出るだろうと思ってましたから。
そうですね、なんとか。
いや、もうかなたさんので正解出るかなと思ったんです、僕は。本当にこれ、
はいはいはいはい、
かなたさんもおっしゃってましたけど、白井さんが当てさせに行ってるっていうね、でも本当に、ね、当たってもらおうと。で、晴れて群馬王になって、群馬王の実力を見ようってことで、カニパンさんと、ゆうゆうくんの問題を解いてもらおうかなっていうストーリーを僕の中で描いてたんですけど、まさか笠原さんがかなたさんの見事に一回だって笠原くんなんかポロッとロマンティック街道みたいなこと言ったから、あ、これはいけるぞ、笠原くん当たるぞと思ったら、なんかパノラマ回答って全然ちげえやつ。全然
なんかね、もう自分の中でね、自分を疑ったんよね。
疑っちゃダメだよ笠原くん。自分を疑うのは俺の仕事だから、それは。異常なまでに自分のことを疑うのは俺の仕事だから。
そうですね。
あれ、トイレの電気消したっけなって朝3回確認するのは俺の仕事なの、それは。昨日の夜もつけてない暖房を全部チェックしなきゃ気が済まないの俺の仕事。寝室のエアコンなんてもうこの1ヶ月全然つけてないのにチェックしなきゃ気が済まない人間なの。それ俺の、全部疑うの俺の仕事。で、異常なまでに自分を信じるのは笠原くんの仕事だから。何をどうすればそこまで自分のことをね、自信持てるのかってのは笠原くんの仕事なんですから。はい、いや、本当にちょっと新しいコーナーどうしようかね。もうなんかね、考えないとね、いや、考えないととは思ってるんですけどね。ちょっとやっぱね、このクイズが楽しすぎてね、続いちゃうっていうところもすごい
楽しいですね。
楽しいんです、ね、楽しくてしょうがないっていうところ。神奈川をね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、私の本当にその TWICE のチケットがどうなるかに関してはですね、まあこっから1ヶ月ぐらいのその私のなんかこう様子をさせていただいて、あんまりこれは、あ、最近タイムマシン部 TWICE の話なんかしないなって思ったら、白井さんがいよいよ追い詰められてるみたいな。もう残るはモバイル会員しかないぞみたいな。モバイル会員のが当たんなかったらもういよいよだぞみたいな。一般発売があるのかもわかんないのに。いや、ほんとでも当たんのかな、知りたいな。あ、人生のネタバレが欲しいな。いや、今までいっぱいあったはずなのにね、人生で先のこと知りたいっていっぱいあったはずなんだけど、そのカードを人生で一回もし使えるなら、自分の人生の先を知れるカードをもし使えるなら、今使う、間違いない、この放送終わった後に使う。どうなの、俺当たったの当たんなかったのどっちだろう、これ、結果出るまで喋んないのもいいかもね、もう本当に。
そうね、いっそね。
いっそね。
様子だけで。
様子だけ。だから、もういつ発表するのか分かんないけど、その、はい、1週間おきに発表されるんだとは思うんだけど、じゃあ、結果喋らないです、僕は。もう、本当に全部の結果出るまで、我慢できんのかな。逆に、だから、ダブル会員で当たって、もう1週目で結果出てんのに、 3月いっぱい黙るって俺できると思う、飾る子。俺がもうその
テンションは上がってると思うね明らかに。
あいつ最近うるせえなってほぼほぼ音割れてんじゃんマイクの、どんだけ白い元気なんだよってバレるんで全部
なる。
というわけでね、まあちょっとね、どうなるか分かりませんけど、というわけで、タイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。今の時刻を見てびっくりしました。12時42分
はい
毎週23時土曜日23時から生放送でお送りしております。本来は1時間の番組のつもりで始めたんですけどもうちょっとで2時間になるのは私の怠慢ですね、これもね。次回は3月4日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からは、タイムマシン部の帰り、違う、大会議ですね。タイムマシン部の大会議という大喜利の番組がございます。次回は3月1日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。それではまだ今年度いっぱいはまだね続けますからね、皆さんもぜひよろしくお願いします。指先に愛を、はい、指先に愛をね指先に愛をですよ、指先にミニマッチョくん、指先に愛を本当にあれだからもう3月になったら一斉にやめるからね、みんなこれね本当にね、あのこれずっと続けると今の世の中的にいろいろ心配だから指先に愛をよろしくお願いします。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。